文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ。今日のテーマは自己管理の今、私が数値化する中でということで、私塚越健治がパーソナリティで、お送りしております。先ほどね、まあ、とにかくいろんなね、タイプの数値の、まあ、いい悪い含めて、まあ、いろんな使い方あるよねって話でちょっと盛り上がっているんですけれども、さっきね、ちょっと医療関係の話最後にあったので、これ一つ読ませてください。秋871、AKI さんかな ?AKI871 さん。Apple Watch の発売当日に手に入れ、今日まで、手に入れて、アクティビティのムーブ、エクササイズ、スタンドの3つのリングを閉じることに目標。今日で368回、8シュート、具合の悪い時もムーブの量を減らしても、閉じて今日まで続けていますと。別に健康というより、体型維持のためだけで睡眠まではアップグレードしましたと。アップルウォッチで体重と血圧は Bluetooth で接続した iPhone と、結局 iPhone に当てもないデータが溜まり続けているということ。まあいろいろやってるけど使い方がね結構微妙、溜まってどう使おうみたいなことなんだと思うんですよね。ココアの、握手は、握手ですね。予告編でも触れてましたが、当てもないデータを使えるデータにするのが情報銀行ではないかということですね。まあ、情報銀行ってのはちょっと後でします。ヨーロッパのエストニアっていう国では、ポータルではなく X ロードがネット上で媒介して、これもねシステムがあるんです。 X ロードというシステムがあってですね、免許証が不要になったりとか、電子カルテ処方箋、医療費の一括管理ができると、国のほとんどの手続きが PC のブラウザで可能で、国籍のないものにもアカウント ID カードの取得も可能とのこと。また EU では EU 一般データ保護規則と、データポータビリティ権というものがあって、国がユーザーからの開示請求に対して企業に働きかけるような法があって、日本でも時折ニュースになりますと。GAFA に対する EU の対決姿勢はユーザー保護の面も大きいのでしょうと。日本でも改正された個人情報保護法で情報銀行は可能で、アカウントにあたるマイナンバーカード普及に必死なのでしょうが、なんて言いますか、ポイント還元が大きく目立っていて、アメとしてはポイント還元が大きく目立ちてますが、ムチとしては保険証のマイナンバー化、誰のためなのかわけがわからない状況ですと。僕としては、本当はすぐにカードを取得して登録したいのですが、写真写りが良くなったらポイント還元のために取得するかもしれませんということなんですけれども、ちょっとね、専門用語がいろいろあったと思うので、ちょっと工藤さんに、お話しいただきたいかなと思うんですけれども、はい、まあ、エストニアっていう国に、まあ、X ロードっていうシステムがあるっていうことですよね。これ簡単に言うと、まあ、一回登録すると、もう本当すべてのこと、大体のことは確かね、結婚とか離婚とか、なんかそういう、大事なもの以外は、ほぼほぼ行政で全部できて、しかもそれが一括管理できるっていう、まあ、マイナンバーカードのとんでもなく進化したみたいな、普及したものみたいなことだと思うんですけど、そういう理解でいいですかね。
はい、おっしゃる通りだと思います。
はい。
基本的にはいわゆる行政の DX、 デジタルトランスフォーメーションと呼ばれているもので、行政手続きを普通の民間だったら普通デジタルって何でもできるよねっていうのを行政サービスでもやりましょうっていう取り組みの一つだと思います。ただこの AKI871 さんもご指摘の通り、日本だとちょっとこの行政のデジタル化とかって遅れてる印象を持たれてると思います、
マイナンバーカードってなんで普及しないんですか？
ですね、皆さん感じてると思うんですけど、なんでこれ導入したら何の美味しいことあるのっていうのが、マイナポイント側以外のものがちょっとよく伝わりづらいっていうのがあると思いますね。これアメリカとか欧州とか、そこにエストニアもそうなんですけど、最初にサービスとかその ID を考えるときに、なんか国民の人とか市民の人がどういうなんかありがたみを感じるのかってまず考えて、そこから逆算して、ID 設計したりされてるので、
設計思想があるってこと
ですか？そうなんです。ユーザー中心っていうすごい価値がある、価値を示している中で、日本だとどうしてもそのサービスとかユーザーのためにっていうところがちょっと弱くて、とりあえずデータ基盤作りましょうとか、ID 作りましょうっていうとかちょっと前に出ちゃってるのが、マイナバーないし、マイナンバーカードが普及しにくい理由かなというふうに
見てます。なんかお国が上からなんか言っていて、省庁間の対立もあるし、なんかわかんないけど、デジタル庁とかね、よくわかんないも作っているし、なんかデータ流出しないか不安だみたいな、行政に対する不信感もあって、あんまり進んでないなみたいなことなんですかね。
そうですね。あとちょっと面白かったのが、おっしゃると行政に対する不信感をお持ちの方も多いと思うんですけど、なんか私がその研究でやったアンケートだと、行政のその悪さ、邪悪さよりも行政の無能さを恐れてましたね、みんな。つまりなんか悪用するとかよりも、どちらかというとなんか 渡してもうまく使えないんじゃねみたいな無能さをされていて、だったら渡さない方がいいよねって思ってるあの日本の、方も利用者の方も多くて、けど面白い視点だなって思いましたね。
そうか、そうですね。じゃあ工藤さん、あのそんなに信頼もしてないし能力に信頼してないみたいなことになっちゃう。
そうなんですね。
まあそうか、だからこの30年ぐらいでなかなか進んでないっていうことなのかな、はい、まあ、情報銀行っていう話もありましたけども、はい、これはこれもね、たまにもしかしたら
初めて聞きました。
そうですね。
あ、そうですか。
ちょっとたまに感度高い人がちょこっと聞くぐらいのレベルで、まだあまりかなと思うんですけど、情報銀行ってこれどういう発想なんですかね。
基本的にはデータ、お金を銀行に預けると銀行がちょっと増やしてくれて金利を戻してくれるように、うーデータを情報銀行に預けると、まあ、うまく活用してくれて、なんかいいポイントとか、あるいはなんかベネフィット利益が返ってくるっていう、そういうあの構想のもとに、じゃあ銀行って銀行業法とかいろんな法律でちゃんと信頼できるあの主体かどうかっていうのが認められて、あの確認されてるわけですけれども、それを情報銀行データの場合はどういう人が運用すると信頼できるのかっていうのを、民間と行政が連携しながら仕組み作ろうっていう、そういう、まあ、仕組みの話です。
なんか、あの、何ですか、レシートをなんか写真撮って送ったらなんかポイントもらえるみたいなやつあるで、そういうイメージでいいんですか。そういうイメージ、
そういうイメージを、そのポイント送る先が本当に信頼できる人なのかとかをちゃんと、あの仕組みを作って分かりやすく示そうとか、そういうことだと理解していただければと思います。
それこそヘルスケアデータとかっていうのは非常に価値があるもので、あの、まあ、ブラックマーケットに売られちゃうことっていうのは結構あるわけですよね。でそれを、まあ、自分で銀行に集めて、銀行に預けて何かやってもらって、その分何か返してくれるっていうことですよね。でこれを自分で決めるっていうことが、例えばそのよく言われてる GAFA とかだと、何か知らんうちに勝手に取られてると、情報だって勝手に何か使われてるんだったら、自分でこれは OK だっていうことで預けて、ベネフィットももらう、みんなウィンウィンだっていう方向でやりましょうっていう考えなんだけど、なかなかあまり進んでないですよね。
そうです
ね。ちょっとこの、あのメールにもありましたけど、ちょっと似てるのが EU が、なんとなく似てるかなというのは、そのデータを、自分のデータはやっぱりすごく自分のデータいい悪いっていうのを自分で決めるっていうことをすごく強く持ってるんですよね、 EU はね、個人データを。なのでそのデータポータビリティ権っていうのがあるんだけども、自分でそのこれは使っていいよとかっていうのを自分で OK を出して、まあ、それ OK されたものに関しては研究で利用できるとか、まあ、そういうことをまあ考えてるっていう感じですよね。
そうですね。あと先ほど練馬の若もっちさんがおっしゃっていた、その今使ってる、
川
もっちさんがおっしゃっていた、その今使ってるものがなくなっちゃった時どうするんですかっていうのに答えるために、データを移す権利をちゃんとユーザーの人に認めてあげるっていう点が大きいのかなと思います。
そうか、もうなんかアプリで、民間企業の使ってるアプリがを使ってそれが終わっちゃったら使えないになるけど、銀行に置いとけば、
そうですね、
とにかく置いとけば、
とりあえずダウンロードして次に移せるようにすればいいっていう、そのダウンロードする権利をちゃんと確保したい、させようっていうこと。
そうか、そういうのもあるんですよね。あのさっきも言ったようなその EU の話なんかだと、最近ちょっとあるのは、そのなんだっけ、欧州データ、欧州医療データ空間とかか、あの今考えてる途中なんですけど、簡単に言うと自分が OK って言ったデータに関しては、その医療データを、EU のネットワーク、病院ネットワークに全部渡して、でそうしたら研究とかにも使えるけど、例えば何でしょう、オランダとか EU 入ってるよね、入ってるね、イギリスが入ってる、オランダにいるんだけれども、じゃあなんかスペインとかに行って病気になっちゃったって言った時に、病院行ったらそれ OK してるので、そのオランダの病院データが即座に全部つながってて、あのスペインでも一瞬でその人のカルテが分かるみたいな話なんですよね。でこれってさっき言ったあの局前に行ったハーシスの話で、今全部一からなんか手でみんな書いてるじゃないですか。であんなのも多分こういうデータのこうなんていうの、行政が進んでいくと多分自動で、ある病院に受診してデータがパパパパって書き込まれていって、それが全部一瞬であの国から何かやっていうものにこう紐づいてやるので、この今のコロナ禍でこうお医者さんの苦労ってのは多分なくなるってことですよね。 うまくいけばですけど、
うまくいけば、そして ご本人がちゃんと同意をしてつなげるっていうことができれば、と、うまくいくと思います、
っていうことですよね、
はい、
だこういう意味でその数値化されたデータをどう使うかみたいなことも実はかなりね、今ちょっとねあの細かい話しちゃったんで難しいっていうか分かりづらかったかもしれないんですけれども、こういう運用に関しても実は、さまざまなところで動きがあるということなんだけれども、
素朴な質問なんですけど、なんかそういうのってじゃあ自分のデータをどれくらい提供していいのかって結構勉強しないとわからないですよね。
いや本当それなんですよ。特にあの 医療のデータって、うん、なんかお医者さんの割と言われて、あ、なんかそうであればみたいな感じになると思うので、そこの情報の非対称性、その差があるところをどう埋めるのかっていうのはすごく課題になってますし、情報銀行が導入された一つの理由はまさにそこで、そのアドバイザー役をやってあげてくださいと、第三者的な立場というよりは、どっちかというとまあ本人のために、お医者さん側とかプラットフォーム側でもなくて、ちゃんと本人に寄り添ってアドバイスをしてあげてください、そのために新しい機関を作りましょうというところを目指されたところなんですが、実際にやるとなるとね、難しいですよね、
多分全部丸しちゃうなって思いました、話聞いてて、
これ日本で情報銀行って動いて走ってきてるんですか？
はい、走ってきてます。
実際に稼働もちょっとずつしてる、
してますね、はい、
ほうほうほうほう。じゃあということはね、こういう方向でも、まあ、なんだかんだ言いながら少しずつは進んできている、民間では特にって感じですかね。はい、わかりました、ありがとうございます。ちょっとね、この数値、データ、これをどう使うかっていうこともね、そのうまく管理するっていうのも、まあ、自分である程度決められるってなると、めんどくさいっていうこともあるかもしれないけど、うまくいくっていうところもあるかもしれませんね。ありがとうございます。ということで、じゃあもう一つね、別の観点からまた数値の話もちょっと聞きたい、見たいんですけれども、この方、タイラーラーメンさん、21歳大学生、千葉県の方です。今は使っていませんが、受験生だった頃に学習管理アプリで勉強時間を記録していました。若い方多いんじゃないかな、このアプリではどの教材をどのくらい勉強したかをグラフで可視化することができ、学習習慣をつけるのに役立ちました。その一方、学習時間が目標に達しないときは自分を責めてしまい、勉強することに嫌悪感さえ覚えてしまうことがありました。また学習時間は必ずしも成績と比例するわけではないので、勉強したのに成績が伸びないという悩みを抱えることもありました、うん、ダイエットとかそうだよね、うん、自分を律してうまくコントロールするのは素晴らしいことですが、行き過ぎた自己管理はかえって生産性やモチベーションを下げてしまうのではないかと思います、ということで、これはなかなか、うん、いろんなことに共通するかなというふうにも思うんですけれども、うん、これアプリで勉強する、今永瀬さん、んって言ってましたけど、うん、結構アプリで勉強してる学生さん多い印象です。
いや、まず私がやってます
。おー、すごい。
差し支えない範囲でどんなやつが。
いやいや、英語ですね。
お、
英語スタディス、あ、まあ、うん、入れてますね。ちょっと商品名言っていいのか分かんないけど、入れてますね。インストール、アプリインストールして、うん、ほいで、所定のやつやったら、終わったら、こう、ピコーンって金メダルとかついて、うん、ほいで、毎日やりましたよとか、うん、今週は平均何分やりましたよとか、うん、単語がいくつ覚えられましたよみたいなのやってますね。
僕の後ろで倉本さんが、私は、みたいな。
全く同じアプリを多分、ダウンロードしたんです
よ。やってるんですか、スタディなんちゃらをね
、うん、ダウンロードしたんですけれども、はい、ダウンロードして3日間寝かせて、あまりのこうなんかやりなさい通知にしんどくなっちゃって、そのまんま1回も動かさずにアンインストールしました。
いい話だ。
それはちょっと面白い対比だね。
なんかお腹いっぱいになっちゃって、毎日毎日なんか言われるのが、
通知をオンにしちゃうとまたいっぱい来ますからね、やれやみたいな感じでね。 それには結構、でもこの人もね、タララーメンさんも言ってますけれども、ま、自分を責めちゃうってのは確かにあるかもしれないですよね。これはこう難しい、こうなんていうの、適切に今日は辛かったんですねみたいなことを言ってくれれば、
そうですね、そうですね、
優しい、それでそれでも、アメムチをうまくやってくれる、自分のことよく分かってるアメとムチをね、うまいことやってくれるやつがいたら、うん、ありがたいわけですけど、そうなかなかいかないっていう感じもあるのかなというふうに思いますけど、う
ん、
い
や、でもね、じゃあちょっとメール読んでいいですか。ペコタさん、30歳、ライフクルーの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。私は高校で教員をしていますが、教育現場での自己管理がますます求められているように思います、うん、先日入学して間もない、高校1年生の集会で総合選抜型入試（QAO 入試）について説明しました。つまるところ、総合選抜の枠は増えており、これを利用するには逆算して高校1年生から自分の日々の生活や経験をデザインしていかなければならないということを話しました。実際、総合選抜入試に要求される志望理由書に説得力を持たせるには、何らかのエピソードや経験が必要で、それは日常的な気づきよりも華やかで分かりやすい自主的な体験学習、体験実習への参加や留学経験の方が見栄えが良く評価されやすいです。そうした実習や留学へ参加するためには、ある程度の計画的な準備が必要です。 言うなれば、総合選抜に求められているのは高校生活の自己管理ができることと言えるでしょう。しかし大学入試に向けた準備だけではなく、日々の学校生活にも浸透しており、私も生徒へ自己管理を要求してしまっています。まあ、ちょっと長いんですけれども自己管理のできるできないを測って、できないものにはこちらで管理する、自己管理に関する言説が教育現場に大量に流れ込んできて、それ以外に別の有効な選択肢が見えなくなってしまっているように感じていますと、うん、これね、もうまさにうちの学校これです。
あ、本当に、
うん、もうポートフォーリオを作って計画的に、特に私教育大に勤めてるから、うん、教員採用試験に受かるっていうのがもう大目標なので、まあ、それに向けて、どれぐらいのペースで過去問解いてどうちゃらこうちゃらみたいなのとか、どのタイミングでボランティアに行くであるだとか、はい、もうすごく計画的にやるようにポートフォリオつけさせてますね。
どういう人が受かるんですか、例えば。経歴的には、
まあ、経歴はあんまり関係ないかな、うん、まずは試験に受からないといけないから、それはもうしっかり過去問やって、うん、あとは自治体によって出題の傾向が違うので、うん、それに合わせてしっかり準備できた人がまずは受かるっていうところですよね。もうなんか受験の、私ノートがすごく好きで、あと蛍光ペンとか文房具大好きなんで、そうするとその文房具を、ね、一番使ってるのって受験生なのよ。だから受験生のインスタグラムとかむちゃむちゃ見てるんですけど、もう蛍光ペンで今日は国語を何時から何時までやりました、でそれが終わった後は数学を何時から何時までやって、教科書何ページから何ページまで終わりましたっていうのをびっちり記録してインスタに上げてる受験生って結構いるんですよね。
そうか、もう私たちの世代ではあれだったけど、うん、今は高校生とかインスタとかそういうので TikTok で勉強法とか、
そう
そういうことをみんなでシェアしている、なんかありましたね、東大生のノート本みたいな、ああいうやつのもっともっとネット化してるみたいなことが多いということですか。
まあ、もちろんね、アプリ使ってる子もいるだろうけど、まあ、そうやって要はもう見える化して数値化して、何月何日までに何ページまでやるぞみたいなのをもうみんなで共有して、お互い励まし合いながら勉強してるっていうのをやってます、
まあ、励まし合い会はなかなかそうですけど、そういう永田さんの一方で倉本さんはいやーと言ってますが、倉本さんはいかがでしょう。いや、
見えるかねーと思って私は未来はぼやっとしてるぐらいがいいと思って
まあ見えるかというか見せられるかになってると
そうそうそ そう見せられるかになってる、まあ、でももちろんそれは本当にね、なんか管理する上でなんていうのかな、その方がモチベーション上げられる人とか、あとやっぱりそのぼやぼやしてるとなんか自分のこう気持ちが定まらなくって動けなくなっちゃう人とかにはとてもいいと思うんですけど、一個ちょっと読みたいメールがあって、はい、名前もなければ顔もないさん、皆さんはこんばんは、初めて投稿します。私は過去私を数値化する風潮に対してやや抵抗を感じます。それは社会的一般的に正しいとされる方のようなものに人々が自ら合わせにいっているような奇妙さがあるからです。人は数値化されることで容易に比較される客体になると思います。例えば平均値よりも低い高い、私は他人より優れている、劣っていると、このように比較されやすくなることで自分の中に他者の意識が介入して競争意識が芽生え、自分の欠点を修正したり自分を得意な人物にしようと行動するようになると思います。つまり私の数値化は、私が私をコントロールするつもりがいつの間にかコントロールされうる危険性もあり、また社会が提示している理想的な私になろうと個人が自ら望み努力しているように思えるのですと。これがすごくちょっと心に残ったんですけど、ここで思い出したのが、多分これ監視と管理っていう話にもなってくると思うんですよね。で、今年の初めぐらいにすごく話題になった小説で、遠野遥さんの教育っていう小説があるんです。
遠野遥さんの教育、
遠野遥さんは破局っていうタイトルで芥川賞受賞者作家さん ですごくその小説面白くて、まあ、舞台は、まあまあ、全寮制の学校みたいなところなんですけど、なぜか成績向上のために1日3回以上のオーガズムが推奨されている学校っていう、
すげえな。
そうそう、1日3回以上オーガズムを迎えると成績が向上するよみたいな感じに教えられていて、でしかもじゃあその成績ってどうやって決めるのかって、その成績とクラス分けは カードを投資するテストによって行われている、うん、
投資
そう投資、まあ、その超能力の養成ですよね、うんうん、だ要するにそのテストってモニター上でやるからもう採点者がいかようにも差配できてしまうんですよね、うんうんうん、あなた当たってますよいやあなた外れてますよってもう全部差配できてしまう、うんうん、だけれどもそこで成績というかそのカードの正答率みたいなものが数値化されてしまうことによってみんな一回一回そんなもう裏でもうめちゃめちゃインチキされているテストなのにその数字に一喜一憂しちゃう。そのうちにこう相互監視が始まって勝手に生徒たちが自ら管理されやすくなっていく人間になってしまうっていう、うん、しかもこうオーガズムで性欲もコントロールされているから、まあ、その生産性みたいなものもコントロールされやすくなっていくっていう。
あーまあ、だから非常に、まあ、風光的な世界
観、風光的な世界が描かれているんだけれども、うん、なんかだからその数値がもう本当は超能力って数値にできるものじゃないはずなのに、うんまあ、ドラゴンボールのカウンタースカウターじゃないけれどもこうなんか 75% の回答が 76.8% になりましたねみたいな感じでいちいちいちいち言われることでなんか成績がつけられていくからなんかあれ劣ってるのかなみたいな、うん、あ俺今グイグイ来てるのかなみたいな感じになっちゃって自ら自分がそのコントロールするつもりがされて対象になってしまうっていう、うん、
あの微妙なところあるわけですよね、うん、数値を全部信じるっていうか、うん、もうまさにその数値の奴隷っぽくなってしまうと、うんうんうんまあ、何かも全ていろんなことが受け入れやすくなってしまうっていう話だと思うんですけれども、うんうん、あのメロンさんは、メロンさん
は、
まあ、子育てもされているということ
そうなんです、
まあ、まさにそのお子さんの話
ですね。まさに今僕は小学校の子供がいてですね今やっぱ首都圏にいるともう、まあ、中学受験があるわけですね、うんうんうんで塾に入れるんだけど塾に入れるともうランキングなんですよ完全にランクがあってまあまあ某有名な塾ですよね。まああの2月の勝者って漫画がありますけどあれのまあモデルになってるようなとこですけど、そうするともう入塾テストがあってその入塾テストでランク分けされて入ったら毎月試験があってランクが移動してで一番上から下まであってで偏差値がもう数字で出るんですよ。でなんか小学校の子供にその偏差値で自分のスカウターみたいに自分の戦闘力が完全に偏差値で見えてる状態で勉強させるって俺超恐ろしくてそのもう自分の限界とかその数値で分かるじゃないですか俺このぐらいなんだとかそのなんて言うんだろうなその胃の中の蛙になれないじゃないですかもうあ俺ってすげえできると思ってたけど偏差値40とかなんだとかでそれがなんか怖くて俺は受験してないから全然なんかそういう世界観にいなかったんでだからそういうことを一応やらせながらもなんか偏差値っていうのはそんなのは身長と同じなんだっていうそのなんて言うんだろうドラゴンボールの世界の住人にいやお前戦闘フリーザーにお前でも勝てるよってヤムチャに言うみたいななんかそれはどうヤムチャはどういう気持ちなんだろうとか考えちゃうんですけど、皆さんは受験とかしてるじゃないですか、うん、親とかにそういうこと言われました？言われなかった、
ね、言われないと言ってる人が今大半ですね。私も
じゃあもう偏差値ってのはもう自分の能力だと思ってた。
いやっていうかその話すっごい面白くて、うん、あの今私学生に教えてて思うのは今メロンさんが言ってくれたみたいな勉強の仕方をやってきちゃってるから、うんうんうん、あのゴールをね知りたがるんだよねみんな、うん、例えばそう卒業論文書くんだったら卒論ってどれぐらいの分量を何ヶ月ぐらいかけて書いたらいいんですか、実験は何回やったらいいんですか、うん、みたいにロードマップ知りたがるっていうのがあるわけよ、うん、なんだけどでそれはもちろん教えること可能なんだけど私みたいな昭和の人間は、うん、あの受験の時にも親からそう言われてたけど、うん、とりあえずやってみろどんどん来いみたいなダメだったら泣けみたいな感じでは
いはい、はい、
あのすごいなんかねあの荒波に揉まれる人生を、うん、あの前提としてたからやっぱりそのあらかじめどうなるか知りておきたいみたいな動機がないんです、うんうんうん、なかったなと思うんだけど今の若い子はねそういうところにかなり意識があるなって思いますよね、まあ、
本当広い意味で言っちゃうとコスパってことですよね、まあ、勉強のコスパだったりとか、このくらいやったらこのくらいの見返りが来るっていうことをあらかじめ想定してやるとその外はわからない、うん、あるいは興味がない怖いから踏み出さないっていう、まあ、怖いからっていうとバイアス入るけどそういう価値があるのというふうに 年代が上になると思ったりしますが、ポテトさんは今の長谷さんの話聞いて、ポテトさんなんかどう思いますか？むしろあんまりそういう数値嫌いだっておっしゃってましたけど、
ね、いや私もなんか全部推薦で入っちゃったんで、だからそのいわゆるこの偏差値とか知らなくて、うんうん、でも偏差値に入るとき、はい、この
だいたいまあだからこの学校に偏差値がついてて、うん、この数値が出ないと君は入れないよっていうなるじゃないですか、
うんうん、
だからここに行きたくても行けないとかも全部もうその数値で未来が決まるみたいな、それがなかったってことですよね。
だからめちゃくちゃ胃の中の蛙なんですよ。
それはめっちゃレアでいいと思いますよ。
父に言われて、なんか胃の中の蛙目指していこうみたいな、なんか
でもそれ目指せなくないですか？
牛の尻尾より鳥の頭になるみたいな、ね、そうそう言われて、
分かる分かる、
そうそう、だからちょっと田舎でのびのび育っちゃったんで、そうだな。
でも推薦で入れるっていうのは、うん、でもそれは 才能ギフト、ギフトですよ、う
んうんうん、いやいやいや、でもなんか、うん、これちょっと勝手に出しちゃ悪いかもしれないんですけど、うん、あの在野研究者で有島武を研究している荒木優太さんが、うん、まあ、ご本人曰く勉強ができなかったんで、うん、なんか英語入試で入って、その時になんか有島武をあるあるみたいなのをなんか50音で何言っても有島武雄に関連づけてなんか言えます、俺はって入ったって言ってて、めちゃくちゃすごいじゃないですか。
すごい、
いや多分このなんかさっきあの中学生
の、そうそうそう、
行った方はなんかがやってる英語入試では多分そういう人とはちょっと違うんだろうなっていう、
うん、うん、実際英語入試ってどういう、この今のメールだと留学とか、うん、まあなんかすごい箔がつく経歴がまあ選ばれるわけじゃないですか。結局なんかそのなんていうんですかね、みんなそれにならないんですか？同じように、
あの英語入試はちょっと私は分かんないけど、うん、例えばさっき言った教材の場合だとやっぱりこう受けるキャリアってあるんだよ ね、
う
ん、
ね、
なんかボランティアをどうたらこうたらとか、うん、あの障害がある子どもとどうたらこうたらみたいなのってやっぱ受けるキャリアなので、やっぱそれ分かってやってるっていうあれあのことはあると思います。だから、うん、ね、経験重視って言ったって、うん、その経験を詰める人たちがそもそもあの恵まれた人たちだっていう話、ちょっと前
に
最近あれね話題になったけれども、やっぱりなんかどういう人を見ようかっていう手で英語入試なり経験重視なりやったとしても、うん、じゃあ結局その経験できる人っていうのが、うん、まあそもそもテンプレートでなんて言うんだろうな、あのハックしてきて来られちゃった場合には見抜けないですよね、うん、どういう人なのかっていう
の
は、
ね、うん、まあ、こう言ってよければその数値的なものとかね、うん、まさにその経験っていうものも、うん、まあ、資本という名の数値にかなり影響されているってことを考えれば、その数値っていうものはすごく大きくなりすぎていて、まあ、そのまあ、こういう時は奥にあるような価値とかっていうものを見る、まあ、こっちもそんな余力もないし、まあ、言ったら審査する方も力がなくなってきてるっていう中で、じゃあでも昔の方がいいかっていうと、なかなかそこは難しいところがあって、このバランスどう取るかっていう話でなかなか厳しいところがあるなと思いながら、
メモ先生は息子さんにどう言ってるんですか、数値化に対して。
もうとにかく こんなのは一つの才能だから、うん、そのだってもうそもそも座れないやつはこれできないから、うん、だってもうそうじゃん、
そう、
うん、机に向かってこのなんか物を書いたりできない人間って結構いるから、
うん、
なんかそういうのの向き不向きでしかなくて、うん、だから俺も結構受験してなかったから、うん、受験とかそういう偏差値教育に対するなんかすげえネガティブで敵意があったんですけど、うんうん、実際やってみてるとそんなに悪いもんじゃないなと思いますよ。実際に彼は向いていて、うちの子供は、
うん、
割とそんな中でもいやなんかでも俺は勉強楽しいって言ってるんですよ、うん、勉強楽しいしなんか別に何にも思わないし、それはそれだって思ってるみたいで、
うん、
だからなんかその一緒にやってる友達とその励まし合ったりもしてるから、だからなんかそういうのやるよりもサッカーとか運動でみんなでなんかやるんだっていう方が逆にあるけど、意外とそれは文系となんか体育会系の違いだけで、なんかやってることはそのなんか同じだったみたいな、なんか入ってみたら、だからなんか向き不向きでしかないんで、なんかそれはまあなんか君は向いてるからまあやっていいんじゃないみたいな、別に向いてなきゃ違うことやればいいし、なんか俺とかがまず大学なんか行ってないから、うん、なんか俺とか見てれば分かるけど、その別にそんなんなくても生きれる って言って
目の前にね、そう、お父さんがいてくれた、
ね、それに向いてる人いるよね。私今一緒にやあの研究やってる、あの、まあ、あの関西エリアの、うん、まあ、優秀な院生というか、まあ、助手の子がいるんだけど、むちゃむちゃ仕事早いんですよ、うん、もう分析とかすっごい早いのね、うん、でなんでそんなにあの仕事早いのって言ったら、全部タスク化してゲーム感覚で片っ端から潰してるらしくって、超憧れるんだけど私そういう仕事の仕方できないから。
筋トレで、そうそう、なんかあのボディービルやる人も、うん、ゲームみたいに、うん、なんか今日はこれをやってみたいなことが好きな人っていますよね、
う
ん、
そうで、私も語学アプリはまあまあそっちの感じに近くって、うん、やっぱね、あのリスト化して潰して片っ端からやっていくやつってやりゃ終わるんすよ、うん、でそれはやっぱり確実に進むので、うん、まあ、それからするとなんか原稿とかはもう書いては消し、書いては消しでちょっと進まない、まあね、終わりのない、うん、ゲームが向いてるけどみんな今
ゲームとしてことになってくるし、
そういうのはあの、なんて言うんでしょうね、あらかじめゴールが決まってることの、まあ、良さかなとは思うよね、う
ん、まあ、このね、あの微妙なこうなんていうのかな、向き不向きみたいな話とかも、うん、本当にね、あのこう受験戦争勝ち上がった人、例えば東大なんとか首席ですみたいな人も、うん、勉強好きな人もいれば、うん、いやいややってた人もいるんですよね、うん、でこれが今多分今の社会の中である程度嫌なのにやらせるっていうことは、まあ違う方向でやろうっていう、まあ動きも一個あるのかなと思って、まあ逆にそういう人たちに、向いた方の、まあ、数値化、なんかこういう数値でやった方がいいんじゃないのみたいなこともあるのかもしれないし、まあ、そういう道もあるかなと思いながらですね、この点ちょっと面白いのでもっと掘っていきたいんですけれども、一曲聴いていただきたいんですけど、工藤さんぜひお願いします。
はい、かけたい曲はですね、あのゆっきゅんのディーバミーっていう曲なんですけど、この曲の最後の方に毎日今日からちゃんとしたいっていう歌詞があってもう聞くたびにもう本当そうですみたいな気持ちになるので、あのかけたいと思いました。あと他方でゆっきゅんさんはあの非常にですね、セルフブランディングとセルフプロデュースに長けてる方で、この歌詞書けるのになんでセルフブランディングってこんなうまいんだろうっていう、その不思議さもあって、あのぜひ皆様にも聞いてみたい、聞いていただきたいと思います。
はい、じゃあもう一回、名前お
願いします。ゆっきゅんでディーバミーです。
文化系トークラジオライフ。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。